教皇様は司教たちに家庭啓示をしなさいということを命令しておりまして、私は仙台にいる時から青年たちとのミサの中ではいつも家庭啓示っていうのをしておりました。例えばミサについてとか聖霊についてとか教会についてとか、ちょうど今日は青年たちを出身とした牧草ですので、青年たちと一緒にミサについて、話し合いを皆さんの前でやっていきたいと思います。それを聞きながら自分たちが、信じている信仰とは何かということを考えるいい機会にしてくださればいいと思います。今回そんなに準備しないでやってますけど、出てきた人たちそれなりに考えを言うと思いますので、それをまとめていく作業をしていきたいと思っております。じゃあ第1番目の質問からですね、日曜日にこうして手術にミサにこう預かっているわけですけど、あなたにとって手術にこう日曜日にミサに来るというのはどういうことなんでしょうか。自分自己紹介に関してください
。福岡市内の山陽町教会というところから来た林田と言います。成人洗礼なんですけど、洗礼受けた頃は日曜日のミサで、
はい、はい、
洗礼受けたのがもう十数年前ですけど、その時は日曜日のミサってとても楽しいことですけど、今はちょっと達成できてるのかなと。編集のミサの方が落ち着きますね。何もしなくていいから、です。
福岡の光が丘教会から来ました薬師寺健信と言います。失礼します。私はもう子供の幼稚園生だったので、子供の頃から教会には行ってたんですが、まあ、子供の頃はもう美化といったら苦痛で支障がありませんでした。で、まあ、見たいテレビも見れずに、で友達とも遊べずに、月曜日は学校の話題にもついていけるという感じで、だからもうできることならもうミサには行きたくないと。で母親からも無理やり引きずられるような感じで、弟たちとか妹たち3人で連れられてきていました。でまだその名残が今でも若干残ってるのかなと思いながら、少しずつ自分の中でまあミサって何だろうかなって少しずつ考えてる今最終です。はい、
私も薬師寺君と同じく福岡教区の光が丘教会から来ました宮原祐希と申します。私の幼児洗礼でもうこれも薬師寺君と一緒なんですけど、私もこう引きずられながら行きたくない行きたくないと泣きかけにきつ無理やり連れてこられたんですけど、最近ではかなり意識が変わってきて、その日頃すごく大学が忙しいので、日頃はなんていうか自分自身のことについてとか振り返ることができないので、その教会に来て静かな時間を持ちたいなというのと、友達と会ってなんかおしゃべりしたいなという、その2つの理由で私は教会に来ています。
だから大事な質問で、ミサとは何か、自分にとってミサっていうのは、意識が少し始まってるかなっていう状況ですか。少しはミサっていう意味をこう分かっていくっていうことで、先ほど話し合いしたんですけど、ミサって2つの部分に大きく分かれる。まず1つが言葉と、もう1つが奇跡と。で、最初言葉ということについて考えていきたいと思います。3つの朗読が日曜日にありますよね。それに必ず総称の詩編があると。で、言葉っていうのを大切にすると、プロテスタント教会ではこの言葉だけが日曜日の集まりの中心なんですね。カトリック教会は言葉と奇跡があるもんだから、言葉はあまり大事にしないということがあると。で、言葉っていうこと、それから言葉に感謝する歌ということ、感謝の歌とか、それについて言葉についてどう思うかと、 そっちに使えるかな。
まあまあ、前、子供の頃はそんなに意識はしてなかったんですけども、まあ、つい最近少し、キリスト教というのそのものについて少し練習を始めて、言葉は意識して、聞くようになってきています。しかし、例えばその、言葉の後の登場とか、アレリアとかいう、歌は、ただ、こう、朗読があったら歌うから歌うっていう感じで、まだこの深い、この答えるというか、この歌う意味のところまではまだ考えきれていないかなというような感じです。
私はそうですね私は北側環境会のジャンジン様の説教が大好きで、いつもその朗読を聞いて説教までは結構おーっと思って聞いてるんですけどその後はもうボーっとしてたまにはちょっと悪いんですけど、早く終わらないかなって思ったり、そんな感じです。
自分もその逆で、あんまり言葉のところを聞いてなかったり、ああ、眠いなとか、早く五点タイプレーみたいな、あっちの方がいいんで、歌うのは好きですね、単純で。うん。歌ってるだけで、祈りに入ってるような気がするなと思います。
言葉っていうのは聞かないといけないですね。よく聞くために読む人がよく読まないと聞けないと。で、読む人はやはり書いてる人の心が分かった読み方をしないといけないんじゃないかと。だからただ、会話の前にいて朗読すればいいというのはやめたらいいんじゃないかなと。それから聞いたらやっぱり考えないといけないと思うんです。その聞いた後少し間を置くのが大事かなと。聞いてすぐ歌ったらダメなんじゃないかなと。で、今度は新しいミサのミサが出るんですね。来年から新しいミサの洗礼文が出るんですよ。司教団が今、日本の司教団が出したのは、朗読の後に必ず沈黙を置くということをしているんですね。で、同じように歌も、言葉が大事なんで、言葉がわからないような歌を歌ったらダメだと、思うんですね。東京詩編でオペラ調みたいに歌ったら全然ダメだし、東京詩編を歌う人が、その言葉の本当に自分で、感動して歌ってないと通じないということです。言葉を大事にした歌であるということ、うん、歌を歌えばいいんじゃなくて言葉を通して歌うんだと。ミサの中で言葉を大事にする必要があるんじゃないかなと。で、聖書の洗礼をその場で読んでみるんじゃなくて、もしそのことだったら前の習慣に配っておいて、それをみんな読んできたら、あるいはお見舞いに15分前に来てそれを読んでいってくださったら言葉が生きるんじゃないかなと。二つ目の一つ目の締めくくりです。じゃあ三つ目です。ミサっていうのは言葉と奇跡っていうのがあるんですね。で、その奇跡っていうことがカトリック教会とプロテスタント教会の根本的な違いになる。で、ミサの中で審判が手を伸ばして聖霊してくださいとこう祈りをして、で、何のためかと、主イエスキリストの体と血になりますようにと、このパンとブドウ酒がキリスト様になりますと。で、ミサの中でそこにキリストがいると信じる。で、信じられるんだろうかと、信仰の神秘と。だから歌うんですよ。なんか見えん、わからんけど音楽と神秘なんだと。で、今現代若い人も含めて一番こう教会に被ってるのはあんなのおかしいんじゃないかという見方があるということですね。信じられるんだろうかっていう微妙な質問
を正直に誤解を招くかもしれませんが、私は信じてません。やっぱりどうしても、いや とは言うけど、いや、どうかなと思ってて、私はちょっと、まあ、昔、その無理やり教会に連れてこられたっていう、そういう、なんか恨みのようなものも混じっているからかもしれないですけど、ちょっとミサという形式に対してだいぶ疑問を持ってて、私はちょっと信じられません。
自分はその、信じてるというか、それがなかったら多分教会来なかったのかなと思って、で、あのパンがキリストの体で、あのブドウ酒がキリストの血であるって信じてるから、頭では理解してないんですけど、信じるしかなくって、信じてます。
僕もどっちかというと、信じてないっていうか、まだ信じきれていないっていうところがかなと思っててですね、なんかまだ自分も信仰がまだまだ、こう幼稚園でも20何年っていう信仰生活を送っているんですが、まだこういまいちこうイエス・キリスト様という方をこう身近にこう感じたことがあんまりなくてですね、本当は多分周りにいつも見ていらっしゃるんでしょうけど、まだそこを感じきれてない分があるから、なかなかこう本当に心の底から、ここにイエス様がいるんだっていうところまではなんか言えない、こうふわふわしたような感じですかね。
はい、そう、初めて皆さんの聞いていただいたか、自分だったらこう考えるという方はおっしゃってくださる方がいますか。ご自由でいいんですけど、はい、
あ、福岡の深津教会から参りました、高木美香と申します。先ほどの市長様が言われたそうなんですけれども、私はやっぱり神様がそこにいるってこう感じたことがあったんで、やっぱりちょっとそのミサとはちょっと違うところなんですけれども、2人3人こう集まるところに神様がいるっていうことをやっぱ感じた時に、やっぱりそういう奇跡とか精霊が下るっていうことをちょっと身近に感じたことがあるので、私は普通に、ここに神様がいるんだなと、まあ、その毎週はちょっと感じることはできないですけれども、で、よくこう自分が優しい気持ちになれた時とかに気づくことができます。
今のところの方はどうぞ、したいのはですか。実は私の兄は日本キリスト教団の牧師なんですね。私は自分の家に帰ると牧師館に行くんですよ。で、聖書の中で記念として行いなさいってイエス様が言うから、年に4回、生産式をやるんですね。で、お土産に私はいつもワインも持ってきてあげるんです、ブドウ酒。そしたら一本持っていけば一年間十分間に合うぐらいですね。でも彼らは、兄たちは信じてるわけじゃないんです。キリストの体とかじゃなくて、記念として行いなさいって言うからするんだと、いうんですね。で、あるプロテスタントの人たちは、自分が信じたら、キリストの体が、そこにあると。それを私が信じてなければ、いくら言葉を言ってもそこにキリストの体があるわけじゃないんだという見方をする人たちもいるわけですね。カトリックの信仰では、たとえぐうたらの神父であっても、まあどうしようもない司教であっても、その人がここにキリストの体があるといえば、あるんだという信仰を持ってるんですね。信じられんか、なかなか難しいと。というのが今聞いた青年たちの印象なんですね。カトリック教会を教えているこういうことに対して本当かなっていう疑問がそこに若者たちの中にいっぱいあるということも お分かりになったと思うんですね。じゃあそれで最後の、うん、あの子供たち気の毒でね、かわいそうなんだけどね、ごめんね、もうあと一つだけだから、ミサの一番最初に申しましたけど、ミサチの生贄だっていうことですよね。生贄と、生贄っていうのは誰かのために捧げると、自分を捧げると。でキリスト様、ミサはキリスト様を捧げる、でキリスト様と一緒に私を捧げると、誰のためにと、これが興味の問題なんです。ミサは誰のために捧げるんでしょうかということですね。
うん、ちょっと難しい質問だと思うんですけど、先週ぐらいかな、その、あの林田君も、まあ、具体的には先祖のために、以前で意識しなさいとか言われたことがあって、まあ、自分はもちろんその生きている誰かのために兄さんが預かるみたいな感覚でいたんですけど、そのやっぱり常に意識していたい、そのために自分をキリストと一緒に捧げるというのはいつも兄さんのたちは考えてる、考えてるっていうか考えてる、考えてますよね。
僕はですね、あまりこう意識してミサに捧げていないので、誰のためにこうミサを捧げるかって言われても、ただなんとなくこう、まあ、日曜日だからミサに来ているっていう感覚の方が強くて、で特に、亡くなったじいちゃんとかおばあちゃんのためにこう例えばミサを捧げるときは、そのおじいちゃんおばあちゃんのことを考えて、今日は向こうミサに預かるんだよとか母親に言われたりとか、あとはちょっと病気で入院しているね、あの親戚のおじさんのために今日はいますよねとかいうふうに言われると、それの意識で行くんですけど、それ以外は特にこう誰のためにとかいうのは考えてませんね。はい、
私は誰かのために嘘を捧げるというよりは、神様が喜んでくれるからやってるとずっと思っていて、なんか神様がそうしてほしいって言うならするみたいな感じだったんですよね。で逆にミサ以外だったら、普段の生活だったら、あのなんていうか自分自身の人生を捧げるじゃないけれども、そういう感じで生き生きとやることができるんですけど、
あのミサの中で相手とか渡してとか、みんなのために捧げますとかっていう言葉があって、それ生贄だと。イエス様は全ての人のために自分を捧げた、洗礼を受けて信者となったというのは、イエス様と一緒に私も捧げると。で誰のためにと、はっきりと、それはイラクの人かもしれない、今死んでいく子供たちのためかもしれない、人生に迷ってる青年のためかもしれない、自分の仲間かもしれない、でもその人のために捧げる、これがミサだと。まあ、長崎なんかもはっきりミサの意向を持って皆さんたちがやってきますよね。少し自分の家族ばっかり考えてるミサかもしれない嫌いはあるんですけど、でもミサっていうのは本当に人類のために捧げるものなんですね。だからお御堂に入るこの瞬間に、私は今日誰のためにミサを捧げようという気持ちがなければミサは生きないんじゃないかなということ、まあ、こんなことが言えるかなと思います。またミサの中でもう一つのことを付け加えて終わりたいと思うんですけど、アドリブですけど、引っ張り出されてどういうふうに感じましたか？
実は昨日青年は飲んでてちょっとぼーっとしてます。なので緊張はあんまりしてません。
自分が考えてるこのミサの考え方がなんかまだまだ浅はかというか、まあ信仰自体が浅はかなんで、ミサの考え方も浅はかなんですけど、 まあ、ちょっと今日のこのカテケーシスは自分にとっては考えさせられるものだったかなと思いまして、意向を持ってっていうのが多分自分に今一番足りないから、まあ、次のミサの時には少し、考えながらミサに参加することができるかなと思います。ありがとうございます。
私は、カテケーシスに出て、なんか、本当に私は今まで22年間も教会に通い詰めていて、もうミサといえば、ミサねって感じだったんですけど、私はミサのこと本当に何も知らなかったんだなと思って、まだまだ理解できないことや信じられないことが多いですけど、これから少しずつ、理解できればいいなと思います。
じゃあどうもありがとうございました。